コロナ禍でマスクに興奮してマスクどうも
いや、
株式会社クガニプロデュースオリジナルはエコ
ー、始まりました。
お久しぶりの外でござい
ました。リモートがやっと
なあ、2週連続リモートでお届けしましたけども、
いやー初めてだったんですけど
っていうかね、セッティングしてる間影だったのがだんだん太陽高くなってきて、
はい、
俺日向に入りつつあるでもいいでしょう、見てる皆さんが楽しければ、うん、
今日は7月19日
でなんとですね、はい、うん、台風6号が、
はい、
なんだった磯じゃ、いるじゃんみたいな、ね、
なんか、はい、
ありましたね、そんな台風が近づいてまして、
はい、
ちょっと前の予報では今日ぐらいから怪しいんじゃないか、
そうです
いう話だったんですが、スピードソロリソロリ
死に荒れてる
で、ちょっと南の方行っちゃってね、
うん、
もしかしたら北部は大丈夫かもしれない。
あ、そう、
いや分からん、今の感じちょっと南の方、沖縄の南の方から行ってるから、
かすめてる感じ、
もしかするとって感じはあるんですが、うん、まあでもこの後全県的にちょっと天気崩れるでしょうと、
はあ、
いうことになってるんですよ。ちょっと大丈夫かもしれないか、
すごい天気良くて
なあ、
そんな気配感じないんですけど、
今日絶対ダメだろうと思ってたのにこの素人みたいなマナーモデルの人にごめんなさいね、
はい、
台風情報ね、日本気象協会、
うん、
あれ8時間前、あ、今日の今朝10時25分に発表、7月19日の10時25分ですから、まだ1時間もなります。え、7号も出てるな、
お
7号拡大っていうのが、あ、6号ちゃんちょっと南それてきてるね、
お、じゃあ入らない、かすめるぐらい、
北部の方はもしかして、まあでも今の時点では何とも言えないな、あ、いやでも南の方に行こうか、なんか中途半端な天気が一番やなんじゃないいつも言うけど、台風の時来ないから来ない、そうらしくどっかに行ってくれたじゃないと、なんかね、
確かにもやもやする、
うちの台風対策もどうしたらいいんだいっていう状況でございますけれども、明日の朝9時の、時点での予報がですね、今この予報円でいうと沖縄の南南西って感じかな、
ほうほうほう、
今ちょっと距離までわからんけど沖縄の南南西、まあまあ離れてる、
ほう、でもなんか勢力強めながら、
そうですね、強めながらっていう話で、我々はどうか分かりませんけれども、今のところ晴れてますよと、
はい、
いうところ、
おごめんなさい、
戻ってきて今何が倒れたかせっかくだから見せよう、
めっちゃいいですか、
せっかくなのに、ね、今ちょっと倒れた、軽く倒れた音聞こえましたが、こちらジャガジャーン、いや前通るのは見せないんだったらさあこちら、
はい、
はい、うちのクガニファームのベビークレソンのポップですね、
ポップです、
店頭でクレソン置かせていただいて、これを上に
な、はい、これをどうか目印にしていただくと、
我々メンバーの似顔絵が描かれたやつとクレソンのおすすめレシピ、
はい、
ね、描かれてますので、うん、これ見たらぜひ、おかげさまでね、今常時、はい、ほぼいつでも手に入るようが泣き人郵便局と、
はい、
ナグのファーマーズ、
はい、
でオンエアしてる頃にはもっと増えてると思うんですけど、
増えてますかね、
はい、うん、でナグのファーマーズさんがすごいね、
すごい売れ行きで、
あ、人もすごいし、
びっくりした、
そうで、泣き人郵便局はまた局長さんが一生懸命、
はい、
ただの郵便のお客さんにもクレソンどうですかと勧めてくれて、
ありがたい、
あの僕の RBC のラジオワンデーのを聞いてくださってるということで、
うんうん、
ちょっと一回紹介したらね、翌日会った時にあの他の職員に自慢してるんですよ、ね、局長が、ね、僕は昨日もベンビーさんのラジオで出たよつって、ただちょっと言っただけよ、局長さんがどうこうって嬉しいな、それでこんな人喜んでくれてさ、お安いご用さんもだって協力してもらってよ、
はい、
嬉しい限りでございます、まあ、そんな感じでちょっとクレソンの輪は広がってきておるところではあるんですが、
う
ん、今日はちょっとあの川柳の話、
はい、
コロナ禍でマスクに興奮してマスクということで、
うんうんうん、
以前ね、
はい、
あの中崎達也さん、地味編とかって分かる漫画、
地味編
とかで書いてる漫画、中崎達也さんだったっけなの漫画で、
はい、
もうデージ前よ、何十年も前の漫画なんだけど、
うん
う
ん、
もうマスクが当たり前の社会になったらどうなるかみたいな、
え
っていうのがあったわけ、ほうほうほう、もうギャグ漫画よ、ほう
ほ
う
ほ
う、で、まあ、要はマスク当たり前になると口を見ると興奮する女性の、
うんうんうん、
男は
隠れ
て、そうさ、そう、あの胸とかもブラジャーとか洋服で隠してるから見た時に興奮するんであって、
はいはいはい、
だからマスク外でも女性のマスク姿しか目にしないとなると、
はあ、
唇見たらもう大興奮と、
あーなるほど、
でも飯食ってるところなんてもうエロすぎて直視できないぐらいのそんな世の中になるんじゃないかと、
なるほど、
いう話があったんですよ、
ほうほうほう、
でそしたら昨日ですよ、
はい、
初めてそれに近いことがあって、おいつも行くスーパーで若い姉さんが、うんうん、少ないわけさ、そこのスーパーレジの若い人って、はい、だから、まあ、この子目立ってんだけど、うん、でこの子のレジやったっていつもマスクしてるから見たことないわけ口、
はい、
そしたらその人もマスクやってんだよ、うん、マスクしてるんだけど、うん、この鼻の方曲げるさ普通鼻に沿って、
はい、
そこ曲げてないからここ隙間があるわけよ、
はいはい、
鼻の横に、はいはい、でそれ上からちょっとこの鼻の小鼻というかこの横が見えた時ほーと思ってなんか胸の谷間見たみたいなほーほーと思ってあこれだって本当にちょっとなんだろうない
や敏感
まあ性的な興奮かと言われると分からんけどなんかそれに近いようなほーって一瞬思ったわ
なるほど
あこれだなってびっくりしたやっぱり見れないから見た時に興奮するんだなと思ってや俺のあの歌これもしも鼻くそがお金だったらっていう
はい、
ここから漫談で、はあ、もしも鼻くそがお金だったら世の中どうなるかみたいな、は
あ
まあ、かいつまんで言うと、うんうん、まあ小学校の頃はよくやるったよねあの親が 寝てる時に、うん、そっと親の寝室に忍び込んで親の鼻から鼻くそをこうね最後みたいに親の鼻から鼻くそを取ってない俺取ってないよっつってとか、
はい、
であともうこれ要はこっちにお金がいっぱい入ってると一緒だ鼻の穴に、
はい、
鼻くそがお金だから、うん、ってことはよ街歩いてて男はいいわけよ別に、
はい、
ただ女子供、うん、弱い立場の人間って、うん、追いはぎみたいな後ろから振りなんていうの追い抜きざまにクッてこうひったくりみたいな鼻ここよおいひったくり捕まえてみたいなことになるさ無防備だったら
確かに
だから女性と子供は、うん、おそらくここになんか蓋するんじゃないかなと外で歩くときはよでこれなんかこう鼻の大きさもやっぱりいろいろあるわけよ小鼻のこっちの大きさ A カップ、はい、B カップ C カップみたいなでこれ布でこう鼻両サイドやって、まあ、落ちないようにこう上からこう紐でね通してこう横もこう通して、まあ、これのことおそらくもう鼻じゃーとか呼ぶんでしょっていうね
はい、
そうそう鼻じゃーつけて歩くんじゃないみたいな
思い出した、はい、
そしたらもうな男の子はもうお母さんか妹お姉ちゃんぐらいの鼻しか見たことないから初めてのデートでももう中学生とか興奮するわけよ。こうちょっとお願いがあるんだけどよ。
何
ちょっとだけ鼻見して。何でも恥ずかしいね。お願い見るだけ見るだけ。恥ずかしいじゃん。お願い見るだけ。じゃあちょっとだけでよっちだって。ポポーさんもこんだけで。俺がちょっと鼻ちょっと指入れていいですか。ダメも見るだけって言ったさみたいな。世の中になるんじゃないかと。
確かに。
ねネットではもう、うん、ね鼻ってやった、うん、鼻の穴ってやったらバーって世界のね世界中の鼻の穴便利な時代ですから世界中の女性の鼻の穴がもういろんな鼻
が
見れるみたいな時代が来るんじゃないかと、
うんうんうん、確かに
いうような話しましたけどマスクでそこまで来てる時代は、う
ん、ああそっか確かにマスク美人っていう言葉も生まれてます
ね、うん、あらな、うん、あれはあれでまあそうそうだね、
うん
マスク美人本当に新入社員の顔を見たことないとかさ、マスク取ってる姿見てなんかあこんな顔だったんだって何ヶ月も見たことない、うん、そしてまあリモートの社会これ実際前あのワンデーのメールだったんだけど、
はい、
ツイッターかでこう新入社員入社してからずっとリモートだったから初めてこう、うん、生で対面した時に、うん、初めましてって言っちゃったっていう、うん、初めましてではないんだけどリモートでやってたから、うん、とかそういういろんな出てきてますわねこの時代になりまして
そりゃ興奮しますわね
興奮ちょっとここ本当に多分顔見てもそうでもないです本当この隙間から見えたっていうのが、うん、なんか本当にこう胸ちら見てしまったみたいない
いかもしれない、
うん、いやしゃがんでからあやぶらじゃ見たやつさみたいな気持ちになって、
はい、
なんか見てはいけないみたいな一瞬目そろったりしたらあ違う花だからいいんだ見てい
や
不思議な
まあ、それ気になんかこういう大きめのマスクとか流行りそうですけど、うん、
になるのかな
役割を果たせるのかこれが大きすぎて、
ね、あそんなことがありましたよ
面白い、
ね、さあではクガニファームのお話に戻していきましょうか、うん
はい、
さあ今日も泣き人村今止まりクガニファームだいぶ晴れてセミの声も皆さんに届いているかと思いますが、
はい、
鳥の鳴き声とね、うんついにですね、クガニファームの方でクラウドファンディング始めました
お
は
よう おめでとうございます。
いやおめでとうございます。お前もこっちの立場だから。
そう
なんですよ。
う
ん、もう、はい、今日はちょっとね角度的に映ってませんが、いつも結構この角度で、はい、イケスの方映してネットとか、
うん、
今貼ってますけど、
うん、
これがね、まあうちゴミ収集もやってるんで、はい、ゴミから出てきたネット一つはねこっちガーって貼ってるんでちょっともう弱いし。うん あの辺もね今ちょっとまだ弱かったり、はい、デイケースまだ他にもあってですね、うん、こうやっぱり夏場に弱いクレソン、
はい、
これ1年中安定供給するためにはやはりこういった設備施設、
はい、
どうしても強化が必要になってきてまして、
はい、
デイ感染我々1月から、はい、メンバー最初当初僕プラス4名農場メンバーで始めて、まあ、1人今一旦抜けたんで、はい、まあ、現場にいるのはデコリンとミッチーと岸本で農場長の僕と4人、はい、4人分の給料が全く賄えてないんですよ、
はい、
6月から出荷始まったばっかりだから、
そうです、
でしかもちょろちょろなんで、うん、まあ4人分の人件費を賄うには程遠い状況の中今やってるんです、
はい、
なので、うん、もうとてもじゃないけどこう設備に回すお金がもうちょっとと、まあ、自前でやってきはしたんですけど、
はい、
ということもございまして、ぜひ皆さんのお力貸してくださいと、
お借りしたいと思います。
お力からちを食べみしえびると、
はい、
いうことですね。クラウドファンディングを始めました、
はい、
こちらが7月18日の午後1時、まあ、13時53分ですね、
はい、
7月18日がともびき、そして13時53分、うん、イーサーゴミということで、
はい、
まあ、農法としてもアクアポニックス、うん、生ゴミから、こうアメリカミズアブの幼虫、はい、卵を産まして幼虫になって、
はい、
でそれを飼料にしてこうアクアポニックス、生けすの生き物に与えてとか、こう循環型の農業、はい、ゴミから始めようと、
うん、
ゼロエミッション、ゴミを出さないような社会を目指しておりますので、
はい、
イーサーゴミと、
はい、
いうことで、その時間に始めさせていただきまして、はい、1ヶ月ですので、8月中旬ぐらいまで、
はい、
皆さんからのお力ご支援どうぞ受けたまりたくやらせていただいておりますので、リターンの方では私からの、まあ、手紙ですとか、うん、あとこのオリジンアワーに出演しましょうっていうのもあるし、
はい、
で一日体験農場してみませんかとかね、
うん、
いろんなものがございますんで、
はい、
あと食事も、
はい、
ある名前プレートとかもあるのか、
あ、あります
ね、はい、桜、どうやったか、はい、何だったっけ、
桜
何だった、 3種類だったよね、あれお前分からん、リターン、
あ、3種類ある、
キースキー3種類あるよ、
あ、そうなんだ、
別だよ、あ、 LINE ログインしないと見入れない、こっちで、そうなんです、ちょっと待ってください、ごめんなさいね、あ、俺が把握しない、ごめんなさい、
うん、名前は付けれるっていうお話は、
名札みたいな、
はい、
いいね、いいね、
プレートで、
そう、そうなんですよ、うん、で、これがですね、ですね、ですね、あーっとね、クワ、サクラ、ヤシ、
あ、はあ、
はあ、そう、おー、そ、あ、そうなんです、1万円のリターンでクワの木植樹、
うん、
で3万円のリターンで桜の木植樹、
ほう、
で5万円のリターンでヤシの木を植えちゃうと、
すげ
え、あ、いうことになってますんでね、ぜひぜひで、うん、10万円のリターンからこちらで、
はい、
とかであと30万50万、まあ、一応100万まで用意させていただいております、
うん、
農地30坪50坪100坪1年間お貸しいたしますと、
はい、
いうようなリターンもございますんでね、うん、ぜひ、
ぜひ
僕のツイッターとかクガニのツイッター、まあ、各メンバーのツイッターなんかで、
はい、
詳しく、
はい、
内容書いてますで、うん、うちらの取り組みなんかも載ってますんで、もしよろしければご覧いただいてね、
はい、
で開始2日でもう5人、
あ、ありがとう、
いただいてます、
本当に嬉しい、ありがたい、
そうですので、まあ、まだまだ目標100万円でやらせていただいておりますんで、
はい、
皆さんからのお力どうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
さあ、僕のところへの日光がだいぶ強くなってきました、あと
大丈夫です、
あと45分ぐらい僕耐えられるんでしょ、あと50分40分ぐらいか、まあ、なんとかやってみましょう、
はい、
今日スポーツドリンクもあるんで、ちょっと飲みながらやろうね、
はい、
本当にこの外の収録よ、
はい、
危ないんですよ、
暑いっすよ、
なんとか熱中症になりかけてるから俺、
もうやばいっすよ、本当に15分でもすごいバテますからね、
そんな中皆さん作業して、ありがとうございます、
はい、
でぜひ農場遊びに来てください皆さん、
あ、ぜひ、
うん、今暑いですけど、できれば、まあ、誰かのメンバーのツイッターとかクガニのツイッター、うん、SNS でいついつ行きますって言ってくれれば、
はい、
月から土の朝8時から5時、うん、夕方5時であれば、
うん、
誰かは絶対いますん で、
はい、
で僕は週に3ぐらい午前中いるので、
うん、はい、
よかったら遊びに来ていただければね、
もしよければ、
まあ、うん、出荷分に余裕があればクレソンもちょっと、
はい、お持ち帰りいただきます
とかも考えてますんで、
うん、
まあ、大量に50人とかで来られると困りますけど、一房ずつ、なんていうの、一本ずつ葉っぱとかなるかもしれないですけど、
お味見を、
なる可能性ありますけどね、はい、ぜひ休みに来て本当に見てもらいたいです、超気持ちいいんだよね、
超いいっすよ、
本当に たまに裸足になってこう地面に触れてみる、このアーシング。ああ、毛虫みたいのが歩いてる。シャクトリムシか、これ。ちっちゃいのが歩いてる。
たくさん
いいんですよ、はい、本当に。でこの水が今日ちょっとまだ汚れてるか、
はい、
な感じではありますけど、
うん、
あの水のせせらぎなんかも最高だしね、
はい、
ぜひ遊びに来てください。
お願いします。
そして連絡事項でもう一個言うと、
はい、
私ベンビーのファーストミニアルバム笑い寺は大好評発売中なんですけども、はい、インストアライブが行われるんですね。このあでこれまたミックスついてる、お前。
あ、マジっすか。
右目、お前なんてか出やすいんか。
そうですね、代謝が良くて。
なあ、さっきなかったはずよ。肥料のせい、肥料のごめんな、ラジオだったら言わんけど一応映像あるからよ。
そうです
ね。ねえ、
そうそうそう、なんでだ。
いやでもさっきなかったよ、本当に。変わらってないとかじゃないはずね。代謝よ、代謝。ね、そうそう。で、レコアツライブが、うん、7月31日の土曜日に、
うん、
純駆動書店那覇店にて行われました。
しょ、
もう本当緊急事態宣言延長にはなったんですけども、うん、森本店長がいや、やりましょうと、便秘さんやりましょうよと、
いいですね、
背中を押してくれまして、
うん、
ぜひよろしくお願いしますと。
こちらはネタもあるんですか。
ネタは新とすけとすだろ、
おお、なるほど、
のネタで、僕の笑い嬢でしょ。
ほうほう。
でこの歌を作ってくれた高文の歌も2曲。
高見さんもいらっしゃる。
高見も、
お、
今神奈川に住んでるんだけど、
はい、
なんかあるときは連絡くださいと。
ほうほうほう。
なんとか調整して帰ってきますと、
う
ん、いうことでこの日も調整してもらって。いや、
すげえ、なんかじゃあ生演奏的な、うん、
いやそれはないね、まあ、OK ではあるけど、
はい、
そうそうそうそう。高見はやるかな。高見は弾くかもね。
お、
自分の歌のときはそうそうとかありますんで、はい、純駆動書店7店で、7月31日土曜日午後3時から、
はい、
短くて30分、まあ30分ぐらいって思ってた方がいいかもね。で CD の販売ももちろん、もともと純駆動さん、はい、レジ横にガーンってね積んでいただいてるんで、
うん、
僕らが行ってからも、
うん、
やるし、ただサインできるんかな。もう消毒液シュッシュ置いとけばいいのかな。毎回毎回シュッシュすれば。
いや、サイン欲しいです
ね。せっかくああいうところで買うからね。なので一応考えてます、
はい、
消毒シュッシュで、
うん、
ですのでぜひ皆さん、たくさんの皆さん遊びに来てください。
お願いします。
さあ今日はですね、はい、心霊体験、恐怖体験、不思議体験ということでメッセージを皆さんから募集しました。もうすでに日曜日にも一通来てまして、
ありがとうございます。
ベンビーさん、デコリンさん、クゴニファームの皆さん、こんにちは、いい上田です。
あ、どうも
ありがとうございます。毎度
ありがとうございます。
いつも配信で楽しく拝見しています。ありがとうございます。梅雨明け後の沖縄の夏空をツイッターなどで目にしながら、沖縄で過ごした去年一昨年の夏を思い返しています。そう、今年の4月に、
はい、
まあ、転勤で沖縄来たのかな、
はい、
東京戻られて、
うん、
暑いですよ今年も沖縄の夏は。今回のテーマの心霊恐怖体験ネタ、上田は霊感が全くなく違った話になってしまうかもしれませんが、
はい、
昔体験した背筋の凍った出来事を紹介します。ほうほうほう。思い出すたびに苦い後悔を伴うので人に話すのはこれが初めてだと思います。もう何年も前、
はい、
ある地方都市に住んでいた頃のことです。
は
その町には新幹線が止まる大きな駅があり、うん、旅行などの遠出の時は駅まで車で行って周辺の駐車場に停めて出かけてました、
はい、
その夜東京からの最終便で帰った時に利用していたのはビルの中に設けられた機械式のコインパーキングでした、
はいはい、
真夜中近かったので他に人もなくエレベーターで4階まで登って、うん、そこから車を1階の出口へ走らせました、
うん、
初めて使った駐車場でもあり、うん、見通しの悪いスロープを慎重に降りていくとミラーには他に走る車も人も見えず、
うん、
またぐるぐる回るうち回数の感覚がなくなり緊張感で手にした駐車券ごとハンドルを握り締めた感覚は今でも忘れられません、
はい、
それでも何事もなくゲートまではたどり着きました、
はい、
夜中なので係員もいませんがバーの向こうには駅前の街並みも見え、
うん、
これで帰れるとほっとしながら精算をしようと機械に駐車券を入れた時のことです、
はい、
これまで何も映ってなかった機械のディスプレイに文字が浮かび上がり示された駐車料金が43万6000円。車壊れる石が、背筋に冷たい感覚を伴う衝撃が走り駐車場から出られないという恐怖を伴った絶望感に一瞬目の前が真っ暗になりましたが、
うん、
すぐに我に返ってどう考えてもおかしいだろうと思い直し係員がいないのでゲート脇にあった受話器から管理センターに連絡して事情を話したら、
うんうん、
磁気駐車券がおかしくなったということで遠隔操作でバーを上げてもらい家へ帰ることができました。今でも悔やまれるのは気が動転していたとはいえ、うん、せっか くスマホを持っていたのに、うん、料金表示の写真を撮ってネタや証拠にできなかったことで何年経っても思い出すたびに残念な気分になっています。それでは今回も配信を、そして今週末予定のオリジン配信ライブも楽しみにしています。
ありがとうございます。
季節柄の皆様お健やかにお過ごしください。
ありがとうございます。
まあ、ライブはオンエア的には、先週ですね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
43万からはもうでもね、そら管理会社に言うわな、ある駐車場引きこもこも、
一度那覇 の駐車場の料金設定が中南部北部均一と思ってる時代があって、若い時那覇って高いじゃないですか。
ああ、いえいえ、そういうことね。
はいはいはい、はい、これで全然気にもしてなくて、はいはいはい、人からも聞いたこともなかったんで何も考えずに、
なんて無知な椎一郎少年なんでしょう。
で止めて、帰りに1万2000円ぐらい払った記憶はあります。
じゃあそうか、もうこれは電話とかしなかったらごめんなさい、お金なかったんですよとか、
はい、
俺は1回那覇でバイトしてるときに、ここって朝から夜まで止めてマックス800円だわけ。
あ、はいはい。
で、その日も働いて、バイト終わって帰ろうから駐車券がないわけよ。
はい、
あら、もう探し回ってもない、心当たりコンビニとか行ってももうない、よくしたらもういいやと思って、
はい、
でもう料金の止まって、駐車券をなくした方はこちら、ボタンを押してから5000円出れば、
は
5000円、よくしたらもうでもこれも電話しようかなと思ったけど、なくしたの俺だし、もう書いてるから、なくしたら5000円ですって。
です
これはもう言いくるめられたらもう俺反論できないから、こんなのは、よくしたら分かったよって、もうしょうがない、腹を押してから、はい、千円札も5000円札もない、1万円札しかないわけよ、
はい、
ちくしょうと思って1万円入れ押してから、5000円札1万円札を使えませんって書いてあるから、いった5000円取るのに5000円とか1万円使えんたらかや、フラーや、5000円取るんだったら5000円も1万円使えんって、もうしょうがないからまた戻って、欲しくも何の必要もないコンビニ行って買い物し崩して5000円あるって、
うわ
ー、ショッキングだったわ。
いや5000円取るんだったら使えれよって
、いや本当なんですよ、本当なんです。
うわ、
でも43万とかね、明らかにこれはおかしいから、
うんうんうんうん、
一瞬背筋がガーンってなるかもしれないけど、
はってなりますよね、
うん、いいでげすね、いいでげすね、
うん、
まずはこんなもんでいいんですか、
う
ん、まだあと3通ぐらいあるから、
う
ん、あとは本当の心霊体験とかあるという
マジ
か、初見でご紹介しますから、
はい、この
辺ね、うん、ベンベンさん、デコリンさん、お久しぶりです、
はい、
ただいま本島にいて台風で地元に帰れなくなったアンツバです。
いや
ちなみに初めての方も多いでしょうから言っておくと、オリジンアワーではかっこ笑いとかっていうのは僕が笑うんですよ。ね、アンツバです。アップ聞きましたよ、ホテルどこも満室なんですって週末。でだから延泊どうなるか分からんて。
ああそう、
デジや、今日のテーマ、心霊恐怖不思議体験、
うん、
20代の時に農協で働いていたんですが、
おい、
給油所に移動になった時、自宅から会社裏の寮過去2階に引っ越したんです。初日の夜に近くで飲んでた専務に、彼女できたのかと聞かれ、ああなるほど、まずよ、自宅から会社裏の寮、はい、2階建ての寮に引っ越したんですって、
はい、
でそして初日の夜に、まあ、この時安坪さんも家にいなかったのかな、近くで飲んでた専務に彼女できたのかと聞かれ、自分が外出してる時に台所に女性が立ってたと言われたんです。霊感ないのであんまり気にしなかったんですが、押し入れを背に横を向いて寝ていたら、押し入れの方から視線を感じ、その後も数度視線を感じてやばかったので、1週間後に隣の寮が空いたので引っ越しし、母が玄関に塩を持ってくれてからは何ともなかったんです。1年後給油所から異動になり、自宅に戻った後、隣の寮の人と話をしたら、
はい、
夜に誰か来たなと台所から外を見たら、
はい、
白い服を着た髪の長い女性が自分がいた寮の玄関前に立っていたそうです。
やっ
ば、普通に熱いのに鳥肌立った。
なんガチじゃないです
か、あの広島の女性ではない。
追っかけてきた、
なんだった、ね、ちょっと待ってよ、熱を帯びてきたから影に映そうか、そう、はい、あ、そうです、ステッカー貼ったんです。
あ、
タコライスラバーズとベンビー大満優勝のステッカー貼ったんです。これ怖いな、
イカチモンやん。
そっか、霊ってでもそこでに何か未練があったりとか、
はい、
だはずだから、その行で何かあったのかな、南大東の。
は
どうだろう、でもそういう行ったら小さな島なんで、
寮
で何か事件とかあったらすぐ噂なりそうじゃない。
確かに
かに。
どうなん、坪さん、そういうのなかった？
いや、もう上司だけじゃなくもう一人も
見てるってことはか、本当に変な女が近くに住んでるから夜から白い服着てくる誰のお家に今日は行こっかなみたいな、返し欲しいなっつってもしかしたらアンツボさん、これチャンス逃したかもよ、
は
い、
あ
そうね、いや付き合いたくてね、昼は恥ずかしいから、うん、夜なら大丈夫かもっつって、
うん、でもベミさん、実際こういうこと言われたアンツボさんの立場だったらどんなです？
いや、俺はもう信じてるから、
はあ、
ただ例はね見たことないかな、うん、
全然共同生活 OK みたいな。
いや、ダメダメダメダメ、怖い怖い怖い俺怖い人だよそうだから、亡き人のお家寝るとき一人さ、
はい、
だからタイマーでテレビつけたまま寝る
ジビフジじゃない
ですか。いや、全然いなそうだ全然あれなんだろうな、なんか知らんけど全然いなそうな感じするわけ、
はい、
なんだけど、うん、なんかあんまりにも静かさなんもないから、
うんうんうん、
車が通る音がするわけでもなく、うん、
もう虫の音ぐらい、ね、
そう本当に寂しいから、うんうん、1時間切るタイマーにして30分だったらまだ寝つけない可能性あるから1時間後に切れる設定でタイマー設定して寝てる。
うわー、怖いな、うん、でもこれこんな
同心霊体験。
あ、僕はなんかちょっと変わったので、うんうん、この以前カラオケ屋でバイトをしてた時に
この あったね、
はい、
これオリジナルで話したっけ、以上もう一回もらおう。
あ、いいですか、なんかこの、うん、なんかカラオもう店名って言っちゃっていいですか。
いやー、あー、まあちょっと悪い話だからやめとこうか。
ちょっと県内のカラオケチェーン店なんですけど、うんうんうん、で中南部にそれぞれ店舗あって、うんうん、で僕いろんな店舗に行かされる時が、うんうん、時期があったんですけど、
あ、いや、まあできるところなんだね。
その時に浦添の大平店っていうところに勤めさせてもらってた時に夜勤だったんですけど、うん、もうこっちめちゃめちゃボロボロで機材も古くて、うん、もう来るお客さんってファミリーカップルとかよりも若いちょっと、
うん、あ、お金がないような、
はい、もうなんかこうちょっと夜遊び大好き的な若い子たちが集まるような場所だったんですよ、うん、で平日もう夜だいたい夜中2時3時ぐらいまでは盛り上がるんですけど、うん、もう3時以降って めちゃめちゃお客さんいなくて、
あ、まあ3時だいたいそうね、うん、
もう早めにこの他の店舗よりも早めに閉店業務するような感じなんですよね、うん、でただその店舗がゴーパチ沿いの道路沿いにあって、
うん、
でこの道路沿いから出るゴミとか、あと道端に捨ててるゴミとかの拾い集め作業が閉店業務作業であるんですけど、うん、もう今日も終わりかと思ってそこに向かおうとしたら、うん、一本の電話がかかってきたんですよ、
はいはいはい
はい、でこれでん珍しいなと思って3時以降お客さん全然来ないのに、うん、なんか週末の問い合わせかなみたいな、はいはい、予約の問い合わせかなと思って、でもう一人別の女性のバイト店員がいて、うん、その方が取ったんですけど何か様子がおかしくて、
はいはい、
でなんかえって戸惑ってるんですよ、うん、で初めもう無視していこうかなと思ったけどあまりにもなんか顔が引きつってるんで、はいはい、近づいてどうしたのって言ったら、この電話取ったバイトの方が隣にいる男の人に変わってって言ってる、え、見られてるみたいな、何何何、
事務所の中というか見えない、外から見えないんだよ、
外から見えない、で隣の男の人に変わってって言ってますっていう、えと思って僕電話取ってもしもしって言ったら、僕のおかげで助かったねって電話口から聞こえたんですよ。そしたら次の瞬間、このゴーパチ沿いの道路を居眠りしてた車が店のシャッター突き破ってバリンって、
おりゃー来た皆さん聞きましたか、店のシャッター突き破ってバリンですよ、
もうあのなんですか、踏み違いでコンビニ突っ込んだみたいな、よくある、うんうんうん、あれが起きたんですよ、まさに、
はいはいはい、
でうわーと思って、うん、何何何ってもうパニックってる時でもう、その突っ込んだ人も居眠りでもう怪我してすぐ救急車呼んで助かったんですけど、もしこの電話僕が取ってなかったら僕この閉店業務で道沿いてもしかしたらぶつかってたかもしれないという、
僕のおかげで助かったねえだ、
はい、で その件があって、うん、この今店舗リフォームしてるんですけど、うん、その件があって、うん、入り口を2階にしてます。
分かるわけ俺そこ まあそんなにねしょっちゅう起こることじゃないけど、はい、やっぱり一回あったら怖いからね、
はい、
車も多いしなっちな、
はい、
すごいわ。でもこの霊もまた恩着せがましいよね。
もう
僕のおかげで助かる俺がその霊だったら何も言わず、あ、すいません間違えましたで切ってバリーンおーってデコリンが本人が、はい、あの電話で助かったなって思ってくれればいい俺は自分から俺のおかげで助かったね助けたけどデコリンが助かればいいんだ俺は間違い電話のおじさんでいい
よかったね、一番いい例だ一番いい
守護霊はそうだよ
守護霊や
この僕のおかげで助かったねの例は一歩間違ったら悪霊にもなりうる、はい、ちょっとね自分を褒めてほしいみたいなそんなところが見られる例ではありますけどね。
ただこの電話口の相手も分かって、
うんうんうん、どういうこと幽霊じゃないわけ待って待ってい
やあのこの話をこのエピソードトークとして披露する稽古があった時に、
うんうん、
この今オリジンの代表の前平坊衆さん
が、うん、はいはい会長ね
会長にお話ししたら、うん、もうこれ俺だよって
青か
いやオリジン入る前の話ですよって言ったんですけど俺その時から見せたかなっていやいやありがたくいただいてます。
しょうもないオチをつけるんじゃないのびっくりした俺なんか実在の生きてる人なのかもしかしたらどっかなのかなと思ったわあまあまあじゃあ一応本当に霊現象だね
はいありがとうございます、
すごいな、続いてこちらいきましょうかね、はいいつも楽しく聞かせていただいてます、はい、あらもうまずお気遣いから、うん、もしもたくさんのメールが届いていましたら私は採用していただかなくて大丈夫です
いやいや
そんなたくさん来ません大丈夫
言っちゃった
大丈夫です、ねひどいこんな気使ってくれてるのにヤフーよヤフーや、まあ、ヤフーメールで転送してもらってるんだけど、はい、ヤフーメールかこのパソコンがやってるのか分からんけど、はい、びっくりマークで、うん、このメールはなりすましメールの可能性がありますそんなやつがなりすましなわけないだろ
お気遣いしてるのに
ヤフーかこの野郎すいませんね
すいません
ベンベンさんデコリさんこんにちは
こんにちは
こんにちはラジオネーム相乗り商店です
あどうも
なりすましなわけないでしょうが、うん、本当ねありがとうございます
そうだ
心霊恐怖不思議体験、うん、中学生の頃のある夜就寝中に金縛りになった時の話です、うん、私はよく金縛りになるため慣れていたし、うん金縛り自体は心霊体験ではないらしいので、うん、その夜もああまた金縛りかーとくらいに思っていたところ、
はい、
耳元で男性の低い声がし、過去ちゃんと息がかかる感じもしました何を言ってるのか必死で聞き取ろうとしましたなかなか聞き取れない中なぜか目だけ開けることができあ分かる俺も金縛りしょっちゅうあるからよ目だけ開けきれるんだよね仰向けの状態で真上を見てみると、はい、上半身だけの男性が浮かんでいて両手で私の肩を押さえていましたそして男性の片手が私の胸を触ってきたのですえ体狙ってる霊にも性欲があるのかないや冷静だな冷静だなこれ半分恐怖半分おかしくなりましたとにかく、まあ、ちょっと慣れてるからねとにかく逃げたいけど体は動かず必死に声を振り絞ってううーとうなり声を上げていたら、うん、母親が私の体を揺すってくれて金縛りは解け男性も消えましたという恐怖体験と、あと誰も信じてくれませんが幽体離脱をしたこともあります
ほう
、うつ伏せ状態で目覚めたら下に寝ている私がいまして、うん、浮いてるんだ幽体離脱だと気づきました楽しくなって少し外に出てみようと余裕あるねずっとね窓をすり抜け数メートルふわふわと進んだところでもし戻れなくなったらどうしようと怖くなり戻ったという話ですあの時飛び続けていたらどうなっていただろうと今でも時々考えます台風が沖縄に接近するかもしれないですねくれぐれもお気をつけて安全にお過ごされください相乗り商店ことさやよりといただきましたどうもそっか台風はちなみに先ほどから申し上げてますが、うん、オンエア上ではもう過ぎてるでしょうね今7月19日収録しております、はいはい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます
ある金縛り
ありますあります金縛り、は
い、どんな感じだった怖かったのあれ
今おっしゃってたことに近いんですけど、うん、初めて かかって1回しかないんですけど、うん、その時にこの幽体離脱みたいなのをやって、うん、でなんか天井にぶつかりそうになった時にうわやべえっ
ていう気持ちがなったら戻っていくんですよ、
は
い、なんか自分の意思じゃないんですよ、
うん、
でそれを 2,3 回繰り返すっていう不思議な現象
を。いいね。
ちょっと変な感じでした。
俺も似たようなのある。
ええー、
本当に。俺、まあ、金縛りいっぱいあって、なんか引っ張られる感じとか、
はいはい、
よくあるわけ、うん。金玉ギューンってされる感じとか、
い
や、本当にあるわけ。ギューンってやられる、あーってなるのとか、幽霊にも性欲あるのかな
ーいや、冷静か。
という、本当にあって、で、一回は、当時実家で、はい、俺の部屋がよ、上に壁に扇風機つけたわけ。
はいはいはい、
壁かけ。熱で金縛りかかったら、上向いてるんだよ。うん、俺も扇風機が近づいてくるわ。
はいはい。
おお、やべえ、幽体離脱だこれ。やべえと思ったら本当に自然に。
ああ。
俺前これはなかったけど、行ったり来たりを一回ガーンって上がって。
はい。
なんか戻った。
すげえ。一緒やん。
うわ。だからでもな、相乗り商店さんみたいにこうちょっとどっか行こうってな。できたらいいよね。
すごい。ただなんかこのスペースだけ、体のスペースだけこうくるくる回ることができたんで。自分だけ自分の姿は見ました。
あ、見た。
寝てる。
俺もずっと上向きでぐわーってやってたから、
でなんかぶつかりそうになったらわっさわっさして
き
て、やばいやばいみたいな。
やばくなかったのに、お前幽体だから突き抜けて外出ればよかったのよ。
そっか、
もったいないことしたな。
なんかこれが、
次は突き抜けてよ。じゃ
あ、はい、突き抜けます。あれ入れないです。ないのです。
金縛りもな、よく聞きますよね。
金玉ギューンです。
金玉ギューンって本当にやる。やめてやめてって思うんだけど、やめないわけよこれ。また
ちょっと何や体験してみたいな。
体験してみたい。いやもうデジだよ。
痛いんですか。
痛いっていうか、くすぐったいっていうか、変な気持ち。あ、ちょちょちょちょちょちょ、もうもうもうってなる。本当にしょっちゅうある。
面白いなこれ。
あと、まあこれは前オリジナルで言ったかもしれんけど、檜、うん、山商店の大ちゃんのオカルトチャンネル配信の、
はい、
出た時に、あの俺ベンビー、あ、言っちゃった、まあ、ベンビーが出てるお笑いライブ、
はい、
幽霊のネタやったわけよ、
はい、
でしたらお客さんがその写真を撮ってくれてて、うん、送ってきたんだけど、うん、幽霊がこう、なんていうの、本当に幽霊ポーズ、両手だらんと下げて、で、ちょっと横に移動してるみたいなシーンだわけ。
はい、
で、上半身は、まあ、ほぼほぼくっきり映ってるわけ、ブレれてなくて、
はい、
足だけが、腰下がブレまくって、もう見えんわけ、足もなんも、なんか物体がただそこにある、ブレて。
え？
やば。これ写真あるんですよ。もうね、今更ツイッターとかにアップしないけど、なんか怖いから、俺の過去のツイッターだかブログだか、見たら、探せば多分あります。
スマホで撮影した、
ん、
スマホで撮影した写真。
そうそうそうそうそう。で、写真あったかな。あ、まあいいか、ちょっと時間かかりそうか、
は
あ、でそれを出したわけ。
はい。
でそしてそれについて喋ってたら、いやこれこの時待ってはしたら、3人喋ったのかな、俺とプラス2人、大ちゃんともう1人、はい、上松さんっていう霊感のある方、
はい、
ちょ怖い怖い怖いっつって、そんな怖い話したかなと思って、あ、怖かったっつって、
違う、
今ベンビーさんの声がなんかブルブルブルブルって言ったけど、嘘だろな
って
。で後でアーカイブ見たら本当になってるけ。マジその時だけ。
なん、え、これやっぱやばくないですか。
やばい。下のコメント、あの陰陽師とかなんとかが、もう本当に力ある人が、これやばいっすよっつって、この場所にいるレートベンビーさんがなんか波長が合ってしまって、なんとかかんとかとか、もうでも結構数年前のやつだったから、
はい、
あ、でも今全然大丈夫っすよって、もうそこはもう俺は強気で、あ、でも今大丈夫だから、うん、確かに当時クソでしたねっつって、俺がちょうどクソだった時代の時期だから、ね、クソクソ波動と。例の波動がっちゃったかもしれない。
波長がっちゃった
。今はもう跳ね返すよ俺。もうめっちゃいいテンションだから。
なんか、そのせいでなんか。
いやもうだからもうクソだったから俺。一昨年まで人生が。
うわよかった。
まあ、クソだとねあれだけど、まあ仕事もあったから。でも俺のメンタル的にはもう本当にもう、ズレーンってたからずっと。
うん、
あの時期で終わったな。
これアーカイブ残ってるんですか。
今も見れるかな、大チャンネルかな、
はい、
まあ、木山の大チャンネル、オカルトチャンネルかなんかで、序盤ですよ、2回目か3回目の方、そうじゃなかったかな、まあ、とにかく俺が出てる回、残ってたら見てみてください。
はあ、 残してるんだ、ちょっと怖
い。多分アーカイブあるんですよ。
うわ
そうだね、ちょっと見てみるあるよ
大丈夫ですか、これ、これでまた波長割っちゃったりしないですか。
いい、もう今の俺はもう跳ね返すから。
無敵
無敵無敵、
はい、
もう完全無欠今ピーク、常に今がピーク、
あ
ーピーク更新しまくり、あらもう切な切なごとに俺もピークだってる死ぬまで味方がり言っちゃいました、木山大ちゃん。
え、当時はこれ生放送で流してたんですか。
生配信、
生配信だったんです、うん、へえ、うわー
大ちゃん、ミュージシャンオカルト部か、
うん、
ミュージシャンオカルト部で探してみようか、そう、
いやー、なんだろう、こういう
何代何回かな
こういうのもあるんだ、うん、
結構最初の頃だと思うんだよな。あ、ベンビー、スペースベンビーであればいいのか。
あ、そう、結構
多分毎週やってるのかな。
うん、なんかゲーム配信もあったりしますよね。
うん、あの大ちゃんサッカーのゲームとかやって、
ジャンルで区分けされてるんですね。
多分大ちゃんのチャンネルを分けてるんだろうね。
うん、
これかな。あ、これだこれだ。だ、シャープ11だ。結構いってるな。シャープ11。
はい。
ミュージシャンオカルト部、木山大ちゃんのミュージシャンオカルト部のシャープ
11。うん、あ、本当だ。オンラインで。中継
すごい怖かったわけ、俺一人だったわけよ。
めっちゃ怖いっすよこれ。なんでペロペロペロペロ。
だからさ、ちょっと後で見てみようね。
このアジアホラー映画ありがちなのが本当に
本当に本当に
キモい怖い。
一回はあの岸本と、うちの岸本とあのツイキャスやってる時は、はい、宇宙人の話したから画面が真っ白になったわけ。
マジっすか。
これはもう宇宙人の仕業だね本当本当、これは見てた来てるんじゃないかな。怖いわね。
急に電気つけたとかじゃん。
いや、あの、ね、どんなやったかな。なんかメモってて、俺もあの時酔っ払ってあんまり覚えてないんだけど、実はメモってて、あ、そうだったなと思って。宇宙人の話したら画面が真っ白か一旦落ちたかっていうの本当にあった。やってるぜ。
いやー、なんか結構あ、合いやす、波長合いやすいタイプ
かもしれない、もしかしたらね。じゃあこちら行きましょう、はい、今日最後のメールですね。この後もなければ、ベンビーさんにデコリン、こんばんよう、イッサだよ。
あ、どうも。
ベンビーさん、先日の放送、突然の収録告知でイッサのメールしかなかった日の忘れられない異性とのワンシーンパート2がありましたが、はい、そう、突然日曜日やりますってのは土曜日だっけ、うん、って言ってメールが全然来なかったりありましてね、ありがとうございます。
イッサさん、
本当に忘れられない異性とのワンシーンパート2がありましたが、
うん、
1週目の放送で来週はもっとエグいの欲しいな、僕らが続々するの送ってねってベンビーさんが言うから、普段下ネタ話をしない一茶が蔵の奥底にあった話題を引っ張り出して公表したのにカットだらけでしたね。ちょっとエグすぎましたね、すいません。一茶的には上手に例えて放送コードに引っかからないようにまとめたんだけどな。
あ
まあそうですね、悩んだんですけど、今やっぱりちょっとスポンサーついてるしなとかいろいろ考えちゃうとキューキューしちゃった、すいません。ナンパ上宮のデコリン、
はい、
うずうずしてエメラルドビーチにナンパしに行かなかったか。
あ、大丈夫です。
エメラルドビーチもあったんだ、会話このね、
うん
う
ん、
うちはもう兄貴はもう女さんのバスカリスってな
兄貴だ、
兄貴本当に俺らだから自分隠してるわけじゃなくて本当にあんなのできない人だったから羨ましかった。ベンビーさん、最近デコリンの顔色が良くなっていたらこいつは怪しいですよ。
お
またナンパしてから。
いやいやいや、
あとど
うせ、あとどうせ、つやしてます。
してしてデコリン、
はい、
収録時点での今週末、
うん、
オリジンライブがあるね、
はい、
デコリンは期待を裏切らないやつだから、今月も満を持してのトップスタートかな。
いやいやいやいや、
元 G3 のチャンピオン。
そうです。
いや、元 G3 のチャンピオン。
はい、
楽しませろよ。
はい、
あと聞くところによると、ことぶきとのユニット、
うん、
ユニット名が雪の棒になったらしいけど、そういうことはマジ。
あ、そうです。
ユニット名雪の棒。
いや、もうこれことぶきに全部任せてまして、うん、
ことぶきよ、
なんかいろいろ未練がましい男なんで、
やつは、うん、はいはいはい、
ヤンビーって言ったらピクってするし
ちょっと見えなくなってるな。いや、こういう時やろうけよ、なんかこう家に家に入っちゃう時やろうけよ、
はい、ああそうなんですね、さすが、
はい、それ完全に個人名じゃんこの名前で M1 に出るって情報も入ってるぞ。雪の部はあなたとことぶきどちらにとっても元相方、
はい、
つまりは竿つながりの関係ってことになるけど、
そうです
ね、そうですね、まあスルーしておきましょう。3人揃ってチャンバラなんか始めるなよ。国分寺のカットちゃんさんに怒られるぞ。いや怒られてチンダミーさらしまえ。何ですかチンダミーって。してて本日のメールテーマ、はい、かっこお待たせした時は文字を多めにサービス。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、怖い話、
マジシャレじゃないこれ、今ずっぽんぽんで脳天ファイラー、あの日光が効いてきてるわ。
あら、
でもまあ最後まで突っ走りましょう、
はい。
心霊恐怖不思議体験、
うん、
一茶はこれといって心霊体験はないのですが、うん、この手のお話はお笑いのネタに使われることも多く、
うん、
もちろんベンビーさんのネタのライブラリーにも面白いものがありますよね、
うんうん、
デグリーン、
はい、
ベンビー会の音響を担当してるんだから、どんな内容かさらっと説明でき、ないか。ベンビーさんのすごいところ全部すっぽってないな。でもいっぱい俺ね、幽霊の歌好きなんですよ、ね、何本かあるんですよ、何本か、結構10本ぐらいあるかな、
うん。
してくがにファームのいる知る芸人、
うん、
もっとココロッチの岸本も、うん、ちゃんひびと2人での幽霊ネタがありますよね。
あ
れは2人の個性がとてもよく出ていてなかなか面白い、
うん、
岸本の全然恨めしくない恨めしやにちゃんひびが説教をして岸本をひっぱたきまくるのは本当に笑える、
うん。
でこれ、
はい、
あなたは幽霊ネタは作らないの？
あ
と来月のネタラボボリューム4、タイトルは攻めネタギリギリネタスペシャルらしいけど、まるまるの色を抽出して壁紙にってわけわからんサイコパスなネタすんなよ。
はい、
過去のナンパ話したらいいさ。
ああ、なるほど。
それでレウは今日は来ないんでバイブーっていただきました。
ありがとうございます。
俺ああいうのやってほしい、まるまるの色抽出して壁紙にっていうやつとか。
はい、
最初の頃もう土地狂ってたさ、お前ネタが。
そうですね。
今はまあまあ元気に声が出てきて、はい、ちょっと堂々としてきて、
うん、
ですけど下ネタ、あの下ネタの感じじゃないんだよな、俺がお前に求めてるなんか、
うん、
変態っぽさって、
はい、
あるわけよ、お前しか持ってない変態の味がよ、
は
あ、うん、だからなんか俺はあれ押してほしいんだよな。歯茎の奥だったなあ、歯の神経が痒い。
あれ
俺めっちゃ面白いんだけど。ダメか、あれ万人受けしないんか。
うわあ、ちょっと歯
なんかやってから、歯だから歯じゃないよ。こういうのやめなさいもう。あれなんかちょっと興奮した時に言う感じだっけ、ネタの中では。
はい、
歯の神経が痒い。あれもらいたいぐらいだ。一回やったさ、なんかベンビー会で。
ベンビー会カンコピーしてくださって。
俺がデコリンのネタをカンコピーするっていう。
もう自分のネタだけど大爆笑
してる。あれ面白かったのに。
めっちゃ面白かった。
あれ押してほしいやつさ。デコリンもこれ。あデコ、何の人？いや、あの神経が痒い人は。いやー、あの神経が痒い面白いよねって。いうぐらいやってほしいな、俺は。押してほしいけどな。
あ、そっか。ちょっと授かったのでちょっとまたリメイクしてやってみます、
うん、ペットボトル振ってから、
あ、はい、
泡がある方とない方だったな。
はい、はい、ミルクティーはめっちゃ泡立つけど、水は全然泡立たない。これが添加物の違いなのかっていう
ネタ。自信持って言え。これちっちゃいわ。
もう滑りすぎて、
いやいや、あんなのでいいと思う。
あ、はい、
うん、あんなのでいいと思うっていうか、それだけは今のだけで全然面白くないけど、
はい、
あのテイストっていうか、はい、結局受けんさ、
はい、
ね、事務所では受けるさ、
はい、
まあね、事務所もお笑いずっとやってる人ってもうちょっとだんだんずれてきて、
うん、
逆に普通のでちょっと笑わなくなったりするところあるから、はい、一般的にはあんなの絶対滑ると思う、
はい、
でもやり続けることによって、うん、自分のテイストを残しつつ笑わす技術がついてくるからよ、
はい、
だからやり続けないといけないんだよな、またこれは。
なるほど、
不思議なもんで、
うん、
あ、だから今ちょっとよ、なんかデコリンみんなに寄せすぎてる感じするな、はい、ワールドがみたいな、俺はデコリン滑ってもいいから、
はい、
あ、滑ってもいいからデコリンだったなっていう、そしたらなんかね、見ててもこっちこんなしたらウケるようにとかってやるんだけど、
はい、
今とりあえず、あ、自信ついてきて元気あるな、うん、よしよし。いや、なんていうの、あ、この次のステップ行ってはいるなって感じはするんだけど、
はい、
なんか、うん、よしよしっていう感じで終わっちゃうわけ。
あ、なるほど。
見てただ終わってしまうわけ、
はい、
とか、同期で締まりたやめてけよとか、
はい、
ネタではねとかって感じなんだけど、なんか我が道を突き進むとなんかいろいろこれこうしたら伝わるようにとか、なんか、
はい、
一緒に考えたくなる。
あ、
まあ、その自分独自の感性とかあの当時のネタ発想とかっていうのがまた分からなくなってるかもしれないんだけど、
はい、
そうなってしまうけどね、難しいね。
ちょっとやってみます、次のライブで。
ましょう。まあまあまあやりながら、もうネタはもうやっても分からんからね。もう20年やっても分からん。
いやでもありがたいです、こうベンビーさんに。
逆に分からんくなったりもするし。もうネタは完成ってないね。
いやでも、漫談とは何ぞやは解決しました。
ひとまずジャケット着ることかなと。この間ジャケット着てからやった。ジャケット着たら漫談にちょっと近づくんじゃないかな。だから今日もしかしたらこっちにロケ隊来るかもしれんなと思って来たわけよ、
はい、
でそしたらデコレンがな、今日始まる前に、ベンビーさん今日来るんすかこっち。いや知らんよガチガチって。で来るんですかって聞いたってことはないなと思って、もし来るんだったらお前に一報入ってると思うけ、事務所から、うんうん、デコレンさん実はこう高校ベンビーさんにロケ来るんですけど、うん、ラジオ中に来るかもしれない、その時お願いしますとかってお前に一報入ってるはずなと思って、
はい、
ちょっと探ろうかなと思ったわけよ、うんうん、そしたらお前の方からや、今日来るんですかとか言ってくる。何やしと思ったんだけど、何やしと思ってたんだけど、うん、もう30分ぐらいからお前がなんかチラチラチラあの見てるわけよ。だから俺来るかなと思って後ろ振り向かんけど、もうお前チラチラ見るな俺の後ろ、来るんかなと思うやし。
いや俺も緊張してて本当に分かんないから。いや
もう終わるよもう。
いやでも本当すみません、リスナーの方、あのちょっと今日あのちょっと意識してる成果もあるんですけど、ちょっと社長の動きがちょっといつもより違かったりとか、
だから上間さんが今日なんか電話めっちゃ待ってましたよとか、この時間出ていくっておかしいっすよ。俺もだからあ、じゃあロケ大会の場所とか連絡あって、上間さんがこっちになんか見えないところから連れてくる作戦なのかなと思って、
とか
違うんかいお前。俺お前絶対なると思ってたら、もう違うんだもう。違うんだ。じゃあ始まる前もお前は携帯ピコピコして、あ、 LINE で連絡取れって、ベンビーさんあの事務所に背中向けてるから後ろから来たらバレませんよとか、お前やってんのかなと思ってんし、もう俺ちょこっとこ見るし、もう俺これ帰りもブルーなんだよ、ずっと。
いや
一応今日明日、ちなみに、はい、あの笑いバイソンという大会の決勝進出は毎年ガチでね、うん、その仕事現場にロケ隊が来ておめでとうございますってやるっていう、
うん、
で今日月曜日収録やってます、
はい、
で月かのどっちかで来るわけよ、
はい、
で俺がこの月曜日こっちの現場と、うん、でこの後事務所で打ち合わせ1本と、うん、その後ワンデー、
うん、
で明日のワンデー、
はい、
仕事この4本だっけ、
うん、
で今日来たら一番いいさ、
はい、
もうあとは気持ちが落ちるから
です、ね、
もうこれ落ちるとき一番最後の現場仕事、
うん、
終わった後の切なさ。もう俺帰るけど本当にいいってこうゆっくり、もうバレンタインデーの感じよ本当
に。男子これバイアスロンあるあるなん
だ。車乗るけどいい本当にかな。もう乗るよ乗ってガチャ、はい終わり、はい試合終了。
だから
来てほしい。なんか今年はあんまり1本目が、
うん、
実は今年コントの方が自信なくて、
あ、そうなんです
ね、っていうのもよ、まあ、モチベ的なところもあったんだけど、あんまりあのちゃんと取り組めなかったなと思って、まあ、1回ライブかけてるやつだからそれなりにもう1回精査してはいるんだけど、うん、まだまだいけて、あ、いけるなと思いながら結局何も思い浮かぶず、そのまま出しちゃったもんで、
はい、
でこれ出して後からも浮かんだけど、あ、こんないけるこんないけるって、でもし通れば優勝、
うん、
もちろんですやります、ただ通るかどうかの自信がないから期待しない、こうと思ったらお前がチラチラ見るか期待するんだろ。
持ってきた。いやでも分かんないです、
でもワンデーで来るかもしれないし、ね、うん、
ちょっとロケの舞台もあるんでいろいろあると思う、
でもう一個俺が期待しちゃったのが、もう期待しないこうと思ってたのに、前日ですよ日曜日、昨日7月18日、
あれ
お前、ひかまさんけ、
ちょ、ま、なんすか、ほん
とあれとか言うな、お前、
じゃあ、岸本が、
岸本、待て、一回落ち着け、お前、ほんとに俺期待するから、待って、で、昨日、
はい、
もし来ても、お前、来たみたいな顔するな、
はい、
すみません、ごめんなさい、すみません、で、昨日、はい、グループライン、準決勝進出者のグループラインで、
うん、
この月火の仕事場、
はい、
事務所以外書いてる方は、住所をくださいと、
うんうん、
で、個人ラインでいいですって来たわけ、うん、グループラインで。
はい、
住所教えてください、俺こっちも書いてるさ、クガニファームとしか書いてないから、 クガニファーム以外、例えばテレビ局とか他のロケとか営業とか、これは住所聞かなくても分かるよな。住所聞くってことはこれ俺じゃないかと。
あります。
しかも個人 LINE に、あ、グループ LINE でもし聞いて、うんうん、事務所とかなんかこういうとこ以外の俺だけだったらもう俺ってバレるぞ、うん、あ、これは俺かなって期待してしまって
来たんじゃないですか。じゃあ
待って待って待って、放送はもうここで俺です。
あ、待ってもうもやもやしか
お前だ、お前
なんか申し訳ないぞ。
いやでも
いやいやいや、
これで俺もこれオンエアの時にはもう結果分かってるからね。国は落ちてるくせにやる
で、いや待って
お前さ、じゃあ皆さん
ありがとうございました。
来週も来週もここクガニファームからお届けできるかと思います、はい、うん、それではオリジン株式会社クガニプレゼンツ、うん、オリジンアワーエコ、お相手はベンビーと
シスターデコリンでした。
また来週、バイバイでした。